本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書26章36節から46節です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。それからペテロとゼブダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私たちと一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは2度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても沼津には済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。アーメン。使徒の働き10章に登場するローマの百人隊長コルネリオは神様をよく敬い仕える敬虔な人であり、神を恐れかしこむ人でした。使徒の働き10章2節を見ると、コルネリオはいつも神に祈りをしていたがとあります。いつも祈りをしていたコルネリオに、ある日の祈りの時間に御使いが現れました。御使いはコルネリオに、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますと言いました。コルネリオの祈りは神の御前に立ち上る祈りでした。コルネリオの祈りが空に消えずに神様に上っていったということは、神様がコルネリオの祈りを受け取られたという意味です。そしてコルネリオの祈りを神様が覚えられているということは、コルネリオの祈りが神様の御心にかなったという意味です。果たしてコルネリオが神様にどんな祈りを捧げて、その祈りが神の御前に立ち上って覚えられていたのでしょうか。その答えをイエス様のゲツセマネでの祈りを通して一度考えてみましょう。ゲツセマネはオリーブ、つまり韓国語では甘蘭の木が多いところで、甘蘭の園または甘蘭山と呼ばれる地名です。ゲツセマネの文字的な意味は油を絞る方です。その名と別称から分かるように、地域で生産されるオリーブ油を絞る場所として知られています。ゲッセマネはエルサレムの東と近い距離に位置していました。イエス様の交渉外の時代にエルサレム神殿はエルサレムの東側にありました。聖書で言及された神殿の美しの門という場所は、今は黄金の門と呼ばれていますが、この門からゲツセマネの頂上までは直線距離で約300メートルも離れていません。歩いていくのにかかる時間は10分から15分程度だと言います。イエス様は十字架につけられる前にロバの子に乗ってエルサレムに入られる時にゲツセマネを通過して入られました。その時に神殿の美しの門、黄金の門を通じて入られたといいます。イエス様はエルサレムと その近隣地域を訪問されるときに、ゲツセマネを祈りの場所として利用されました。福音書を見ますと、イエス様は習慣的にオリーブ山に行かれ、そこで祈られたとあります。イエス様は大祭司と民の長老たちが送った群れによって捕まる前に、その夜中にも弟子たちを連れてゲツセマネに行かれました。36節です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。イエス様は弟子たちを連れてゲツセマネに到着されました。その後、イエス様は弟子たちの中でも3人だけを連れて、最初の到着場所とは離れた他の場所に移動されました。その3人の弟子たちはペテロとゼベダイの子ヤコブとヨハネでした。福音書に記録された展開内容を見ると、イエス様のゲツセマネでの祈りには様々な意図がありましたが、その中の一つが弟子たちに祈りの見本を見せてあげ、どのように祈ればよいのかを教えるという意図がありました。イエス様はすでに山上の水訓でどのように祈るべきかについて、いわゆる主の祈りを通して教えてくださいました。ゲッセマネでの祈りで特別な点があるとしたら、3人の弟子たちがイエス様の祈るお姿を近距離で観察し学ぶことができたという点でした。イエス様のゲツセマネでの祈りで最も重要なことは、イエス様が父なる神様の救いの計画を成し遂げるために父に切実に祈られたということでした。イエス様は人々が多く居住していたエルサレムから離れた静かな場所で父なる神様に祈りを捧げられました。その時に3人の弟子たちはイエス様のいつもとは違うお姿を見ました。37節を見ると、イエス様は悲しみもだえ始められました。3人の弟子たちはイエス様の悲しみもだえられるお姿を見て、とても驚いたことでしょう。それだけではありませんでした。衝撃的な話を聞きました。イエス様は3人の弟子たちにご自分の心理状態についておっしゃいましたが、38節を見ると、私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃいました。この部分を共同翻訳と新翻訳聖書では、私は悲しみにより死にかけていると翻訳しました。これを人々がよく使う短い表現に変えると、悲しくて死にそうだですよね。イエス様がいくら悲しくても生きたいとおっしゃらずに、悲しくて死にそうだとおっしゃるとはなんてありえないことですよね。私たちは教会で学ぶときに、いくら辛くても死にそうだという否定的な言葉は使ってはいけないと学びましたよね。神様が共になさるのに死にそうだと言ってはいけませんよね。悲しくて死にそうだということは、神様が導かれる摂理と神様の道からを信じないことだと聞いたり学びませんでしたか。人はとても辛い時に無意識のうちにこの言葉を発すると言います。しかし私たちの主は私たちに苦難の道、十字架の道に従うようにおっしゃっておいて、ゲツセマネでは私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃったんですから、驚きです。では私たちもこれからはイエス様のように辛くて苦しい時には、私たちは悲しみのあまり死ぬほどですと言っても良いわけですよね。表現が正しいか正しくないかに関係なく、人生を生きていると悲しくて死にそうな時があります。 過去にそれを経験した人たちもいるでしょうが、最近では様々な理由で死ぬほど辛い思いをしている人たちもいるでしょう。今の心情はどうでしょうか。死ぬほど辛いのに死ねないから生きていると思っている人はいませんでしょうか。自分が望んで死ぬほど辛い思いをしている人はいないでしょう。突然想像もしなかったことが起こるので、その重さに耐えることができません。それで悲しくて死にそうになるのです。イエス様はなぜ私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃったのでしょうか。それは父なる神様の人間に対する救いの計画を成就なさるために、イエス様が直に十字架の犠牲の生贄になられるからでした。王の王であられるにもかかわらず、とても低くて卑しいところ、貝羽桶に生まれたイエス様は、苦労の人生と高生涯を経て、これから極限の苦しみを伴う死を迎えなければならなかったからです。それでイエス様は、私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃったんですから、これは間違った表現ではありません。人がよく言う悲しくて死にそうだとは次元が違います。もし私たちが悲しくて死にそうだと言った通りそうなっていたら、ここに誰が残っているでしょうか。私たちは死にそうになっても、実際には重病と大きな事故などの特別な場合でなければ死にません。ほとんどの場合は心理的な圧迫感によってその言葉を言うことがたくさんあります。どんな場合であれ、悲しくて死にそうな時にはどうすべきでしょうか。イエス様のようにゲッセマネに行って祈らないといけません。もちろん場所と時間に関係なく、生活の中で祈らないといけません。嬉しい時や悲しい時、いつでも祈らないといけません。いつも祈り、絶えず祈ることは可能です。しかし生活の中で祈ること以外にも、イエス様が見本を見せてくださったように、静かな場所、人に邪魔されない場所でも祈らないといけません。特に悲しくて死にそうな時には、私の人生のある一空間であるゲッセマネに行って祈らないといけません。家の小部屋や教会の祈祷室など、自分のゲッセマネを見つけないといけません。現実的にゲッセマネの空間を見つけることが難しい場合は、ほとんどの人々が寝静まっている時間を利用してゲッセマネを見つけることができます。早朝を活用すれば良いでしょう。最近は夜遅くまで生活する文化時代なので、夜遅くよりは明け方や朝早くにゲッセマネを見つけるのがもっと容易です。早朝祈祷会に出席して祈るのも良いでしょう。ダビデは詩編5編3節でこのように告白しています。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。朝明けにはヘブライ語ボケルを翻訳した単語で、本来の意味は明け方です。この単語を明け方と翻訳した聖書の聖句がかなりあります。詩編3節の朝明けには太陽の昇る時間、未明と理解すればよいでしょう。明け方は眠りから目覚めていない人たちが多いので、静かに神様に祈ることができる時間です。一日で明け方を除いて神様と単独で会える時間を見つけるのは簡単ではありません。毎日明け方を祈る時間として活用すれば、私のゲッセマネは簡単に見つかるでしょう。詩編5編とは違って、詩編 88編はコラ人の歌で13節でこのように告白しています。しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます。朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます。詩編88編の他の聖句を見ると、この詩編の著者の状況がわかります。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから、死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています、という表現があります。これを見ると詩編の著者は悲しくて死にそうな人でした。彼もやはり明け方を意味するボケルを翻訳した朝明けに祈ると告白していて、その時間が祈るのに良い時間だということがわかります。共同翻訳聖書は詩編88編13節を、主よ、私はあなたに叫び、朝明けからあなたに訴えていますと、新翻訳聖書は、主よ、私は主に叫び、朝明けに主にお祈りしますと翻訳しています。今死ぬほど辛い時間を送っているのなら、朝明けに私の月仙マネを見つけて神様に祈る時間を設けてみてください。イエス様は三人の弟子たちにご心情を述べられた後、次のようにおっしゃいました。38節後半部です。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。この御言葉は弟子たちに単純に眠らずに起きていなさいとおっしゃったというよりは、起きて祈りなさいと見る方が自然でしょう。41節を見ると、イエス様は2度目に祈られる時に弟子たちに誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいとおっしゃいました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいという御言葉は、誘惑に陥らないように霊的に目覚めるように祈りなさいという意味です。主の祈りにある私たちを試みに合わせないでくださいと同じ意味です。私たちは誘惑に陥らないように祈らないといけません。私たちがこの祈りを捧げる時に考えるべきことは、祈りながら自分が弱い存在であることだから神様に頼るしかないということ、またこの世の誘惑を防御する水準の消極的な人生ではなく、誘惑を積極的に除去する人生を生きること、そして自分だけ誘惑に勝つことに満足せずに、家族と信者と同僚と隣人も誘惑に陥らないように主の道具として生きることを考えないといけません。霊的に冷めていなければサタンとこの世の誘惑に負けてしまいます。この世にはたくさんの誘惑がありますよね。サタンの計略を読み取ることは容易ではないので、神様といつも疎通していないといけません。神様と疎通する時に、神様がくださる知恵で何がサタンの計略であるかを判別することができます。神様と会話を交わし疎通することが祈りです。祈れば霊的に覚めることができます。三人の弟子たちはイエス様が自分たちから少し離れた位置で三度も往来しながら祈られる間、眠っていました。イエス様は彼らと遠くない場所で祈られたので、三人の弟子たちはイエス様が祈るお姿と祈る御声を聞くことができました。39節のイエスは少し進んでいっての意味は、イエス様と三人の弟子たちの間の距離が近かったという意味です。その距離はルカの福音書22節には石を投げて届くほどのところと記録されてあります。三人の弟子たちは誘惑に陥らないように冷めて祈ることができませんでした。それでイエス様がゲツセマネでの祈りを終えられた後に、 大祭司と民の長老たちが送った群れが到着した時に、ペテロは剣で大祭司のしもべの耳を切り落とす武力を使うことで神様の救いの計画を妨害しようとしました。そしてその後にペテロを含む弟子全員はイエス様を捨てて逃げました。またペテロは主を知らないと3度も否定する霊的な無気力さを見せました。私たちが霊的に冷めているように祈らなければ、数えきれないほどの恵みを施してくださった主を危機の瞬間に否定することになるでしょう。私たちが危機の瞬間にどのように対応してきたか、また対応していくかを自ら照察し観察すれば、自分がどんな人なのかを知ることができます。危機の瞬間に直面したら、頭の中でこうしようああしようと考える余裕されありません。突然物が目の前に飛んできたら、目をつぶる反射作用が出るように、どんな誘惑に自分がどんな反射作用を見せるかを点検すれば、自分がどんな人かがわかります。誘惑に簡単に負けたり妥協する反射作用が起きるか、あるいは誘惑を断固と拒否する反射作用が起きるかを見るのです。どんな誘惑が来てもすぐに断固と拒否する反射作用のために、常に絶えず神様と会話を交わし疎通する時間を持たないといけません。これが誘惑に陥らないように目を覚まして祈ることです。イエス様は弟子たちに、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいとおっしゃった後で、少し離れた場所に行かれ、どのように祈られたでしょうか。39節の前半部です。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。イエス様は地にひれ伏して祈られました。本文のギリシャ語の原文には地という単語がありません。何々の上にという前置詞だけがありますが、この前置詞は何かの上と接触するときに使われます。英語の前置詞で言えば、何かの上に接触するの意味を持つ on と言えるでしょう。イエス様が御顔に何かが触れるほどひれ伏されたのなら、御顔が地についたのです。共感福音書であるマルコの福音書14章のギリシャ語の原文は、地という単語を暗示して明示して、イエス様がひれ伏されたと記録しています。顔が地につくほどひれ伏して祈ることは容易ではありません。うつ伏せになって顔を床につける姿勢も、座って顔を床につけてひれ伏す姿も姿勢も容易な姿勢ではありませんよね。枕を下に置いて前にうつ伏せになるのも容易ではないのに、しかも地に顔をつけてひれ伏すのですから、切羽詰まった事情がある時に出る切実な祈りの姿勢だと言えるでしょう。こんな姿勢で祈ってみた人もいるでしょう。昔の礼拝堂や祈祷室には椅子がなく、靴を脱いで入って床に座っていた頃にはこんな姿勢で祈る人がいました。今も教会の中に床に座って祈る場所はないわけではありませんが、家で一人で祈る時にこのように祈ることができます。祈りの姿勢はいろいろあります。立ってもできますし、椅子に座ってもできますし、床に座ってもできますし、床にひざまずいてすることもできますし、床にひざまずいてひれ伏してすることもできますし、また祈祷の補助道具を使ってすることもできます。機会があれば顔を地につけて一度祈ってみてください。私たちが祈るときに姿勢よりも重要なのは心だということを知っています。それでもイエス様のような祈りの姿勢で祈る必要もあります。ただイエス様の祈りの姿勢だけを真似るのではなく、イエス様の祈りの内容を真似ないといけません。イエス様はゲッセマネでどのようなことを祈られましたか。39節の後半部です。 我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様が二度目に祈られた内容は42節です。イエスは二度目に離れて行き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエス様が三度目に祈られた内容は、共感福音書のどこにも直接引用文が記録されていませんが、説明があります。44節です。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。福音書の著者は、イエス様が三度目も繰り返し同じ祈りを捧げられと記録しています。つまり、同じ祈りとは前の二度の祈りと同じだという意味で、その前の二度の祈りも同じ祈りだったことがわかります。イエス様の祈りは、人間的な立場から見ると、十字架の苦しい死の杯を飲まずに済みたいという内容です。イエス様は、父なる神様の罪人に対する具体的な救いの計画を知っておられました。しかし、死の苦痛を前にして、御顔を地につけ、ひれ伏し、父に祈られました。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。イエス様の苦悩を垣間見ることができる場面です。しかしイエス様の祈りはここで終わりませんでした。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。どうぞ御心の通りをなさってください。私たちの祈りはいつでも父の御心の通りになることを願う祈りでなければなりません。自分の考えを無理に強いるだけの祈りになってはいけません。いくら顔を地につけてひれ伏して祈っても、その祈りの内容が父の御心ではなく自分の思い通りになることを願う祈りなら、その祈りは神の御前に立ち上る祈りになることはできません。私は何のために祈っていますか？さまざまな問題のために祈っていることでしょう。最近は国の未来をたくさん心配しています。自由民主主義国家の国民の一人として自分の考えを強く主張したり、自分と同じ価値観や思想に従うことは正当なことです。政治的に与党の考えに従うこともできますし、野党の考えに従うこともできます。与野党に関係なく保守である場合も、進歩である場合も、あるいは中間である場合もあります。またいわゆる左派また右派に属することもできます。どこに属しているにせよ、国のために祈る時にはイエス様のように、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈りましょう。私たちはこの地で二つの国の統治を受けながら生きています。一つは大韓民国の国民として、もう一つは神の御国の民として生きています。私たちが神の子であることを信じ自負すれば、神の御国の統治が大韓民国にも望み拡張するように祈り、努力しないといけません。そうなるためには、神様の正義、公義がこの地で実現されるように神様の道具として生きないといけません。人間の考えで絶対的なものはありません。絶対的なものは神様だけ可能なことです。ですから自分の考えが絶対的に正しいという考えを捨てないといけません。自分の考えが完全でないかもしれないという開かれた考えを持った時に、祈りもやはり最初は自分の考えで祈っていても、最後には しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈ることができるでしょう。これは政治分野だけではなく、経済と外交と教育と文化など様々な分野を含めて国のために祈る時も同じです。また教会の使役と行事とプロジェクトのために祈る時も、自分が属する奉仕部署のために祈る時も、家族のために祈る時も、自分の人生の全領域のために祈る時も、自分の考えを持って祈ったっていたとしても、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈りましょう。祈りは結局神様の御心を見つけ気づいていく時間です。コルネリオの祈りが神の御前に立ち上り覚えられた理由は、イエス様のゲツセマネでの祈りを通して考えると、コルネリオが神様の御心の通りに祈ったからです。コルネリオがどんな姿勢で祈ったかは分かりません。もしコルネリオがイエス様のように顔を地につけてひれ伏して祈ったとしても、神様の御心の通りに祈らなかったのなら、その祈りはパリサイ人の祈りになっていたでしょうし、神様の御前に立ち上ることはなかったでしょう。立ち上るはギリシャ語を翻訳した単語で、この単語に該当するヘブライ語はアラーで、これから派生した分子型がオラーで、生贄を意味します。祈りは神様に捧げる生贄と同じでないといけません。生贄には傷があってはいけませんし、清らかでないといけません。利己的に個人の考えだけに固執したら聖なる生贄になることができません。神様の御心の通りに捧げる祈り、聖なる生贄を捧げる時に、その祈りの生贄を燃やす香りが神の御前に立ち上るのです。神様の御心の通りに捧げる祈りが神様の御前に立ち上る祈りです。このような祈りを神様に捧げたくはありませんでしょうか。お祈りいたしましょう。父なる神様、主のゲツセマネのでの祈りを通してどのように祈るべきかを教えてくださり感謝いたします。私たちは少しでも辛いと死にそうだということが多くありました。耐えられないほど辛いことがある時には挫折し、その場に座り込んで泣いてばかりでいて、ゲツセマネに行って神様に祈ろうとはしませんでした。愚かな私たちをお許しください。これからも死にそうだと思うたびに、イエス様のように神様と単独で会える静かな場所、ゲツセマネに行って祈れるようにしてください。死にそうではなく平穏な時にもゲツセマネに行って祈る人になれるようにしてくださり、祈る時には自分の思い通りにではなく神様の御心の通りになるよう祈ることで、コルネリオの祈りのように神の御前に立ち上り覚えられる祈りになるようにしてください。100周年記念教会が神様の御心の通りになるように祈り、共に作られていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。